どうも、カレです。
ミソです。
今週は2019年の第33号の週刊ジャンジャンポを読んでいきます。
はい。
ということで、今週、まず、付録に関して言及しますと、ドラゴンボール、なんちゃらの。スーパードラゴンボールヒーローズの、そういったゲームで使えるゴジータ VR のカードがついてきました。
そうですね。やってないから全然価値がわからないんですよね。
そうですね。この BR っていうのが一体何のことかもよくわかってないですね。なんか読み方があるのかと思って記事とかを読んでも BR っていう振り仮名が振られてますからね。
そうですね。
僕らが子供の頃はもうカードラスなんて遊ぶものとは思ってなかったですからね。
まあ収集するものみたいな感じが強かったからね。
あの頃は牧歌的でしたね。
うん。
まあ逆にあれの方が純粋に楽しんでた気もしますけどね。
そうだね。ところどころやっぱストーリーが裏に書いてあったりして、ね、そのストーリーをつなげて、ね、自分なりに想像を働かせたりとかね、物語を作ったりしてましたからね。
一応裏面に漢字ですとかマークですとか数字ですとか、あのドラゴンボールの数字ですとか、あと当然戦闘力、スカウターで覗ける戦闘力とか昔のカードダスありましたが、あれの使い道はもう何一つとして知らなかったですけどね。
まあね、
一応何かあったのかもしれませんが、仮定するルールが後にあのカードダス大全みたいな、そういうなんかコレクションイラスト集みたいな、そういう本を買いましたが、あれですごい所有欲を満たされましたけどね、僕は。
まあね、全部揃った気になってるからね。
そうですね。子供の頃揃わなかったカードをすべて、なんとなくこう、所有してるような感じに浸れて、大変、あれは良かったなと、いい買い物だったなという感じだったりしましたが、もしかしたらあの辺に、あれによる戦い方、遊び方なども書いてあったのかもしれませんが、まあ、決してそんなことを、もう、考える余地もないぐらい普通にコレクションとして楽しんでましたからね。
そうだね。
それに比べると最近のカードは、何かゲームに使えるらしいので、子供たちがこれで楽しんでくれたらいいですね。
うん。
うん。まあ、自分でやることはないですが。
だね。
といった感じのおまけがついていました。で、内容としましては今週、関東カラー表紙が連載5周年突破記念関東カラーの僕のヒーローアカデミアとなっていました。ジャンプ表紙は、これは、なんでしょうね。もしかしたら映画とかにちなんでくるのかもしれませんが、デク君、カッちゃん、お茶子ちゃんという3人を描いた1枚でした。
いや、まあそうですね。まあ主役級3人ですよって。
はいはい。最近はあまり見かけていない3人ですけどね。
もう最近ヴィランアカデミアですから、は
い、最近ヴィランサイドばかりでなかなか見かける機会のない少なくなっている、懐かしい A 組の面々ですが、まあ関東からのところでちゃんと A 組勢揃いという形で、このイラストを使った景品もついてくる第5回人気投票も開催ということのようです。
そうですね。いや本当に相変わらず堀越先生はイラスト躍動感あっていいですねって。
はいはいはい。で相変わらずこのフォーマルとコンバットスタイルみたいな、この組み合わせみたいな、これはやっぱりヒーローアカデミアの定番という感じで、これがもうヒーローアカデミアらしさになってますからね。
そうだね。
ヒーローアカデミアっぽい、ヒーローアカデミアの関東といえばっていう感じだったりするので、まあデザインに関しては、まあ色使い、印象的な色使い等々も含めて大変堀越先生らしい見開きでした。ちなみに今回人気投票に関しては応募券方式で、今週号のジャンプについているもの、もしくは8月に発売されるジャンプコミック24巻の帯についている応募券を使って投票するそうです。
なるほどね。いやー、まあでも上位3人は固いでしょっていう。
まあそうですね。なかなか牙城を誰が崩すか、難しいですね。
まあね、ヴィランサイドもみんな魅力的ではあるけど、やっぱ人を選ぶ感じはあるからね。
そうなんですよね。そこまでかっていうとそうでもないですから、やっぱり、そうですね、トップ3に関しては変わらないかもしれません。試みとしては、コミックスの方に応募券がついてくるといった形で、こう、ジャンプの買い占めよりは生産的な気がしますね。
うん。
後になっても入手しやすいですね。
そうだね。
そういった感じの人気投票を開催するそうです。で、内容としましては、第235話、志村天子オリジンということで、しがらきさんの過去回想によって、幼い頃に、先々代のワンフォールの、師匠さんのお孫さんであるところの天子くんだったんですが、お父さん、その息子さんであるお父さんはヒーローを憎んでるんで、天子くん、当時、個性も発揮されていないとか、発言されていなかったんで、ヒーローになること禁止、ヒーローの発言するの禁止、おばあちゃんはひどい人っていう感じで、ヒーローろくでもねえっていう感じで教育を受けて大変ストレスですという展開でした。
いやー、まず冒頭はしがらきさんなんかもう、壊すだけだって言って感じで、カリスマ性出てきたけど、めっちゃ迷惑ですね。
はいはい。
いや、でもなかなかね、本当に、対するね、デストロさんもめちゃめちゃなんかこう、怪物見たくなってるし、いや、ここはなんかすごいかっこいい 勝ったんだよねっていう。
はいはい。まあ本当に対照戦という感じになりましたね。
うん。なんでね、本当この後の過去回想がこの決着にどう絡んでくるかっていうのは本当楽しみでしょうがないですね。
はいはい。まあギガントマキアさんが登場してくることによって、また戦闘の流れも変わるとは思いますが、やっぱり決着をつけるのは死柄木さんですからね。
そうだね。
で、この過去回想はなかなかグッとくるところがありましたね。
ほうい
や、もう、しがらきさんに関して、まあ、ところどころなんとなく雰囲気がなくはなかったんですが、この個性が発言されておらずヒーローになることを家族から全否定されて、だから、彼がかけてほしかった言葉っていうのは、詰まるところ、君はヒーローになれるって言ってほしいわけですよね。
その通りだね。
だから、ここでのデク君との対比が出てきたことによって、ちょっと、やっぱり感情移入というか、この作品における位置づけ、意味づけみたいなものが、すごいグッと引き締まった感じがしますし、いや、キャラクターとしても、デク君のもう一つのルートとして考えると、ちょっと、やっぱり、見方が変わってきますよ。
そうだね。なんだろう、まあ、結構デザイン的にはやっぱ、幼いしがらきさんデク君っぽいとこあるしって。
そうですね。あえてもうそこは似せてると思いますね。
そうだね。だからこそ、まあ、本当に道が分かれてしまった。一人はもう完全に、っていうか本当にね、あの、ヒーローを憎むあまりで、息子がヴィランになってしまう、この志村さんちって、かわいそうだねっていう。
いや、本当に、おばあちゃんはいい人だったんですけどね。
そうだね。いやー、でもね、やっぱちょっと難しいよね、この辺は。まあ、家族ね、とってはっていうね、みんなを救うヒーローは家族を救ってくれないみたいなね。
はいはい。
ところは、まあよく、あの、アメコミもんで書かれたりしますけれども。
家庭崩壊とかしちゃったりしますからね。
うん。いやー、まあだからその辺はね、ほんとよくあるテーマだし、でもちゃんと描いてるからね。いやー、どこに行き着くのかっていうところだよね。
はい、もうすでに不吉な感じは出ていますが、まあ、この過去、まあ、普通に順当にこのまま、しがらきさんが暴走してしまって、みんな殺してしまって、やばくなったところに、オールフォーワンさんがやってきてっていう流れ、そこに何か新しい要素が出てこなかったとしても、この過去を思い出した時に、しがらきさんがヒーローを目指してなりたかったけれど、今ここにこうしていることに対して、どういったヒーロー論、ヴィラン論、未来のビジョンを持ち出すのかっていうのはやっぱり変わってくると思いますからね、これまでとは。
そうだね。
いやー、といった点で果たしてどんな未来を描くのか、どんな立ち位置に自分を持っていくのか、まあ当然回想に関してもこれまでの情報で出てきているところ、何か想像できる範囲を超えてくるかもしれないっていう期待もありますし、大変来週が楽しみですよ。
ですね。
では続きまして、鬼滅の刃の第166話内容としましては、こちらの国志坊さんが時藤くん連れて行こうとするところに、玄也くんが助けに入ったりするんですが、胴体両断されたところに、お兄さんがやってきて、品沢さんは、国志坊さんに切りかかって、なんとか刀を抜かせます、気色の悪い刀ですよ、展開でした。
いやーもう今週、玄也くんが何もできずに削られていくところはやばかったっすね。
いやー本当に両断されちゃいましたしね。
本当やね。おい、マジかよっていう感じだったけど、まあ生きててよかったよっていう。
はいはい。
感じではあるけどもね。まあでも本当にだからどうなるんだって、もうやべえ、ダメじゃねえかっていうところでね、本当、風柱、ね、品津川兄が来てくれてよかったって感じでしたよってい
う。いやー本当に、やっぱりこう、チームの因縁がありますからね。
そうだね。
いや、ちゃんと、ゆかりのある人が助けに来てくれて、上がりましたよ。
上がったね。ただ、一方で、サネミさんは死にそうっていう。
まあ、そうですね。そうですね。ちょっと家族ドラマ展開しちゃいましたからね、敵の前で。
そうだね。
死ぬ条件はちょっと揃い始めちゃいましたね。
うん。いやー、まあでもね、まだ、あざも出てないし、兄貴はっていう。
はいはい。
だから、こっからね、あざが出ればまだ違うかもしれないからね。
いや、本当ですよ。何より、時藤くんに対しては、こう、受けることすらしなかった国志坊さんが、刀を抜いて受けましたからね。
そうだね。
やっぱり、現時点実力においては、時藤くんより上っぽいですから。うん。その点で関して言えば、ちょっと、まあ、勝てないまでも、抗えそうな雰囲気はありますからね。
そうだね。
いや、戦いに新しい展開、何か、もうちょっと、こう、可能性のある、先のある感じの展開があるかもしれないので、いや、全然お兄さんに期待ですよ。
そうですね。そして、いやー、国志坊さん刀見せましたけども。
はいはい。
なんでこんな刀なんでしょうね。
まあ、体の一部なのかもしれませんね。血気術的な何かが関わってるのかもしれませんしね。
そうだね。この目全部見えんのかなって。
まあ、見えてそうですよね。
うん。いや、だからちょっとね、なんか、刀抜いたりするには、ちょっとなんか、あんまり走りそうもない刀してるけどっていう。
はいはい。
ところも含めてね、いや、ちょっとどう使ってくるか楽しみでしょうがないね。
いや、本当に、国志望さん、始まりの呼吸の剣士さんとして、もうあの、からくりみたいな、腕が6本とかないと再現できない動きをする人らしいですから。
うん。
やっぱ、柱も6人ぐらい揃わないと戦えないですよね。
やっぱそうだね。いやでもな、本当に国志望さんはな、本当人の話聞かないし、刀変だし、ちょっと変なやつ感がだんだん出てきてるんだけど、俺の中で。
話聞かないって、そんなに話聞かないですかね。
まあまあまあ、ほとんどなんかずっとなんか自分のことしか言ってない感じがしますね。止血しとこう、人間は脆いとか。
はいはい。
なんかこうね、特に、やっぱりなんか、自分の、まあ、強さゆえだけど、自分のことだけ語ってる感じがするなっていう。
はいはい。確かに、その点、何か、あまり今回こちらから問いかけるような場面がそれほどないんで、聞いてない、話を聞かないっていう感じはそんなになかったですか、僕の中では。でも、やっぱり最初のところで、この時藤くんに対して、案ずることはない、腕ならば入るって言ってるあたり。あと、あの方も認めてくれるはずだみたいな、別にそんなの案じてないじゃないですか。
全然案じてないね。
その点ちょっと、義勇さんに通じる何かがありますよね、この人には。
うんうん、
確かにその点ちょっと会話が通じてないところがあるかもしれません。その点ディスコミュニケーションは、ディスコミュニケーションの感じはすごく出てますね、やっぱり。
うん。
いや、あとは、この、品津川さんの、この風の呼吸が普通に飛ぶ斬撃っぽい感じで、面白かったですね。
面白かったね。
いや、ここに来てドシンプルに何かゲームエフェクトみたいな技が出てきましたよ。
いやー、だからこの後どうするんだろうね。やっぱり竜巻とかもうすでに起きてるけど。
はい、はい。
いやー、ちょっと風を問えばね、いろんなバリエーションがありますから、ね、楽しみですね。
ここにてド派手な感じの、いやー、剣技がこの先も見れるのを楽しみにしております。
はい。
では続きまして、日の丸相撲の第249話、内容としましては、日の丸くんはもう大変すごい多彩な技とかを繰り出して、とても楽しくて相撲堪能してて、後ろ日の丸の層が出て笑って戦いますっていう展開でした。
いやー、日の丸が終わっちゃうよ。
すべてにありがとうでしたね。
いや、ほんとすべてにありがとうだね。でもね、すごい盛り上がってる、俺の中で。
はいはいはい。
まあ、先週からの流れもあるしね、この、神王さんとのバトルの中でね、神王さんもずるいぞ、貴様って言ってね、で言ってね、日の丸くんを認めていくっていうね。流れの中で本当に楽しいっていう。だってもう、神王さんの夢叶えちゃったじゃんっていう。
はいはいはい。
日の丸くんがね、最初の目標神王さんにそのね、相撲をやめさせないっていうことに対するある種の答えをね、出してしまったからねっていう。
実際これ負けても、勝ったとしても神王相撲続けそうだな感ありますもんね。
あるね。だからこそ本当に、あ、これでなんかすごい。で、この演出もすごい良かったですね。この昔を思い出してるって演出もね、はいはい。
一番最初の際、初心、原点みたいな感じでしたね。
うん。だからね、ここに至った段階でなんか神王も救われた感じがして、やっぱり作品としてね、このずっと最初にあったね、この神王、と戦うっていうテーマをやった気がしたし、その上でこのね、日の丸くんの全てにありがとうっていうね。
はいはいはい。
日の丸の層っていうところも、やっぱり、すごいやっぱレイナさんが笑顔になる感じもわかるくらいのね、俺らも上がったしねっていう。
いや、そうなんですよね。なので、日の丸くんが一度、武道の方に行った時に、もうレイナさんがもう本当に泣きそうな泣いたりっていう感じの表情に、その武道のダメさを表現していたところに、やっぱり最後、レイナさんが笑って応援してるっていうところに、一つ象徴的なものがありましたからね。
あったね。
大変すごいいい気分で、もう本当にクライマックス感がすごかったです。
いや、すごいね。だから本当でも最終回楽しみでしょうがないよ。もう、これだけ俺の中で気分が盛り上がってんのはもう、テニスのおじさま以来だからね。
ああ、確かに近いものがあるかもしれませんね。テンションの上げっぷりに関して。
そうそう、上げっぷりに関しては。だからね、日の丸相撲もテニスの王子様がさ、最後やっぱり歌を歌って終わったわけじゃないですか。
はいはい。
伝説ですけど。
そうですね。
だから日の丸相撲はやっぱ伝説に残る最終回をね、やってほしいなって思いますね、この勢いの。
ああ、そうですね。歌だと、焼き直しになっちゃいますからね。焼き直しは違いますが、うん、歌だと被っちゃいますからね。
うん。
最後やっぱ、なんでしょうね。突然本編に、全知全能くんとか出てきますかね。
出張
急に。いや、まあ、ゲストキャラ的には普通に出てきそうですが。急に全知全能くんが出てきて、よくやった日の丸って言って。なんでしょう、伝説に残る終わり方。いや、でも本当にこのテンションを上げきって、まあ、しんみり終わったりっていう展開も全然あり得ますが、どこまで上がりきって終わるかっていうのも、それはそれで楽しみですね。
楽しみですね。
もう横綱になった日の丸くんが、ふんどし姿で電車に乗ってるシーンとかで、最初に繋げるとかもいいかもしれませんね。
そんな痴漢じゃあっちゃうじゃないですか。
っていう最初そこから始まりましたから。
そうだね。旬年したしね、ディマル君。
などなど、大変最終回、クライマックスセンターカラーが楽しみですよ。
ですね。
では続きましてが、約束のネバーランドの第142話、内容としましては、ラートリーさんは反対した、その鬼と約束を結ぼうというのに反対した仲間たちを最初の、食用人間に差し出しました。そして、その、世界を分けてもらうご褒美として、子孫孫、門番、朝廷役をやることになって、がっかりです。そして、エマが食用時全員人間の世界に行って、世界二つの世界生きてきないようにしてっていうのを叶えるらしいですという展開でした。
いやー、約束の人結構簡単に約束叶えてくれるんですねって思いましたね。
そうですね。簡単でしたね。
簡単なんだよね。代償って言っても、まあ確かにその本人たちの一番ね、欲しいものというか、目的なものを手に入れるっていうのは納得できたし、ところではあったわけだけども。
はい。
でも、ほんと、やった奇跡に対しての代償少なすぎだよねっていう。
そうですね。特になんか、その年実った一番いいお肉なんて、相対評価じゃないですか。
そうだね。
なんか、別にいいやって思っちゃいますけどね。
これだから破ったら何かこうすごいペナルティーがあるとかならまだわかるんだけどね。
はいはい。
そういうのもちょっと示唆されないんでね、よくわかんないですねっていう。
まあ実際、本人にとって、だからまあ本人にとって一番大事なものっていうことですから、このイベルクさんっていう鬼にとってその一番いい肉を差し出す、この人や王が食べるよりもいい肉を差し出すっていうのは何かよほどの屈辱なのかもしれませんけどね。
そうだね。
でもまあそのある種簡単さ、無造作さ、無邪気さっていうところが、まあエマに関しても無邪気に子供みたいに時空を超えた存在っていう評価をしていますが、やっぱりその代償が釣り合ってないところとかも含めてこのキャラクターの頂上さを表してる感じはしますけどね。
はいはいはい、まあそうだね。
なんか公平なルールとかではなくて本当に気まぐれな存在っていう感じがしますからね。
うん。
その点でまあ本当に神様的な感じはしますよ。
いやー、まあだからこそね、本当に望みを叶えてあげるって簡単に言ってるけど、はい、大丈夫っていう気がすごいするからね。
はいはい。大切なもの、相手の大切なものがいいって言ってますからね、もらうなら。
いやー、だからこそね、このご褒美が何になるかっていうのもすごい気になるし、むしろいつやるんだこれっていうところもすごい気になってんだ俺は。
いやー、本当に今進軍とかしてる途中でいきなり終わっちゃうかもしれませんからね。
そうそうそう。でもそんなことしたらさ、人間たちの中でもさ、鬼を倒すつもりだった奴らがもう暴走してさ、人間同士の戦争始まっちゃうでしょみたいな懸念もあるしねっていう。
うん、実際いつか、うん、どのようにして叶えられるのか、条件。やっぱりエマがこのご褒美っていうのを用意するのと、進軍の、こう、タイムリミットというか、競争になるのかもしれませんね。うん、
あ、なるほどね。
今すぐここで差し出せるものじゃないのかもしれませんね。
それは確かにありそうだね。
まあ、約束のネバーランドは結構シビアでありつつも、そこまで残酷趣味じゃなかったりするので、
うん、
なんか、いい感じの難問が来るんだろうなと期待してますよ。
そうだね。いや、なんで、ここでね、やっぱり、この神様というかね、この約束の人を超えなきゃいけないですからね。
まあ、超える方向に行くのかどうかわかりませんが、ちなみに残酷趣味じゃないと言いましたが、その口で、その下もかわかるうちに言うのは、今週結構このラードリーさんが仲間を差し出すっていうのは、えぐい展開ではありましたからね。
そうだね。
で、すでに登場した時から、ちょっとエマたちと似てるな、みたいな雰囲気がありましたが、彼らが食用児たちのそもそもの先祖であったっていうことが示されることによって、ああ、血繋がってるんだって感じになりましたからね。
うん。
その点で、その最初に、反対した結果、犠牲にされてしまった人たちの血が色濃く現れているっていうことを考えると、なかなかやっぱり運命的なものを感じますからね。
うん。
そういった点でも歴史とかを背負ってる感じがして、ちょっと面白い表現でした。
はい。
では続きまして、ブラッククローバーの第212話、内容としましては、敵の悪魔さんは、後輩悪魔さんに笑われながら消えていった一方、世界が閉じてしまいそうな感じの中、みんなドタバタ逃げますという展開でした。
いや、悪魔さんを見送るのがこっちの悪魔さんだったってのは よかったね。
はいはい。なんか先に繋がる感じでしたね。
そうそうそう。いやー、こいつ何なんだろう、目的何なんだろうって気になるからね、本当に。
いや、本当ですよ。
そして、まあ、それを受けた上でね、本当最後に締めたのがやっぱりこのネロスちゃんっていうのがすごい良かったよねって。
はいはいはい。
ありがとうって言って、いや、もうメインヒロインの格ですよ、これはってい
う。いやー、メインヒロイン。まあまあ、一番背負ってる、一番自分を犠牲にしてきたキャラではありましたからね、ある種。うん、
そうだね、メインヒロインだね、新ヒロインだね。
まあ、裏ヒロインかもしれませんね。
まあね。このエピソードに対する新ヒロインだったということでね。いやー、はい、だから、すごい気持ちのいい終わり方だったって思いましたね。
まあ、重みのあるありがとうですよ。
として、まあね、その後はもう完全にいつものブラッククローバーのギャグテンションなわけですけど。
はいはいはい。
いや、この辺はでもやっぱさすがにいいねっていう。
まあ、そうですね。勝った感じがしますよ。ドタバタドタバタっていう感じは。
そうそうそう。いや、もう、シオンのシャチ団長とかね、もう、俺はそんなに好感度の高いキャラではないんだけども。
はい、はい。
まあ、もういいかなって気になってきたよっていう。
そうですね。脱獄出身なんですけどね。
そうなんだけどね。レブチさんなんでね、本当に。ひどい人だったの、第一話からっていう。
はいはいはい。まさかのここに来て、もう闇さんの命を救うという、大金星ですよ。
大金星だねっていう。いやー、もう、そんなにありがとうって言って、いい笑顔をしてたネロちゃんもね、もう点々点になってますからねっていう。
はいはい。
だから、いや、ほんとこの辺は勝った気がしてね、ほんと。いや、気持ちいいですね。だから来週もなんかこんな感じで笑えるエピローグがあればいいなと思うんですよ。
まあそうですね。まあ初代魔法帝がまずは退場しそうな感じですけどね。うん。体がもう持たないって言ってますしね。
そうだね。
その点何か、ただ、もう明るいだけではない切ない感じも含む総括みたいなものもあるかもしれませんし、まあお話がどう終わって次の人とにどう繋がっていくのかがすでに楽しみになってきてますよ。
ですね。
では続きましてが、センターカラーです。第2回キャラ人気投票結果発表センターカラー、僕たちは勉強ができないでした。センターカラーは人気投票結果発表のヒロインたちの、まあ本編中の時系列に沿った感じと言えなくもないサンタコスでした。
いやー、そうですね。サンタ水着っていうなかなかこう斬新なジャンルでやってるわけですけども。
はいはいはい。
いやーっていうかさ、得票数やばくね。
まあっていうか。これ何が起きたんでしょうね。
何が起きたんでしょうね。なんかまあ組織票入った気がするけども、さすがに差が離れすぎてるから。
これは応募権威制だったんですっけ。まあどんなルールにしろダブルスコアトリプルスコアどころじゃないですからね。
いやそうだ、だって2位以下のヒロインを票を全部足してもキリス先生に届かないからね。
いや2位の軽く5倍ありますからね。
そうそうそうそうそう。いやー、ちょっとやばいね、これって。
いや、まさかここまでとは思わなかったですよ。キリス先生1位はまあ1位かもなとは思っていましたが。うん。ここまでとは思わなかったですね。
そこまでとは思わなかったですね。なんか結構いろんなところに票が分かれるんだけどさ、まあ最終的に21位までしかいないしっていうね。
はいはいはい。
ところも含めてやっぱ固ま、ところに固まった感じだよねっていう。
まあそうですね。
ね、ちゃんと人王とかも入ってるのにっていう。ただ本当にまあそういったね、お遊び要素も目に入るけど、でも何よりかにより、本当にキリス先生強すぎっていうので、変な笑い出ました、俺見た瞬間。
まあこれはちょっと確かにもう衝撃的な結果でしたね。
そうですね。
まあまあもうキリス先生に関してはもう、一番人気っていう枠はもう、うん、その枠は差し上げるんで、まあもう実質1位はフミノちゃんですよね。
そうね、まあ、同級生で、まあ、その、学生軍団だからもう、ふみのちゃん1位だからね。
キリス先生を除いた実質1位はふみのちゃんなんで僕は満足ですよ。
はい。いやー、まあまあ、俺はもう本当びっくりしたね。だからもう、この投票数がなんか、果たしてこの漫画に影響を与えるのか与えないのかとか気になってますよっていう。
はいはい。そうですね、まさかの先生エンド。いや、実際、本当のエンディング誰で迎えるかっていうのはとんかくとして、一回先制方向に一回舵振るのも面白いですけどね。
まあね。
舵を切るのも。すごい先生と本当にもう結婚しそうな勢いで行ってもらうっていうのは、ちょっとそれはそれで面白いですよね。
うん。
まだそういう方向には行ってないですからね。
行ってないですね。でもまあなんか、過去改編もあったしね、今週。
はいはい。いや
意外といけんじゃないって。
まあまあ、流れとしては、かなりこの親密な結びつきはありますけれど、でもやっぱりそこに、その直接的な恋愛っていう感じがまだ見えてはいないので。
うん。
そこはじっくり描いてもいいかもしれないなと思いましたよ。
うん。
この人気投票がその後押しをするんであれば僕は歓迎したいと思いますよ。
はい。
あとは一応6位に妹さんを、水木ちゃんが他のキャラを押しのけてちゃんと入ってるところに、僕はほっとしたというか、おって思いましたね。
そうですね。
コミックスで不憫な妹エピソードを毎回、話すエピソードの間におまけで書かれている水木ちゃんですが、やっぱり裏広いんですからね。
うん。
本当の意味で。
そうだね。
6位っていうのはちゃんとその裏広いとしての面目役所の感じがありました。ちなみにさっきこれサンタ水木って言いましたが、バニー的な衣装で水に入るやつじゃないですよね、これ。
はいはいはい。ああ。
なんていう、コンパニオン姿的なあれで、あれ、なんていう呼び方をしたらいいのかわかりませんが、まあ、水着じゃないよなとちょっと思いました。
うん。
といった感じの結果発表で、同時に開催されていた特別企画、まあ、応募のあった内容に沿って特別エピソードを描くという内容に関しては、キリス先生が遊園地で、高校1年生、1、2年生の時に成幸くんとデートするという、まさかの時間縛りの内容でしたからね。
そうですね。
高校1、2年生のキャラなんてそんなにいないのに。
うん。
明らかにもう、どうにかするしかない。回想で賄うか、どうにかするしかないっていう、この設定を、今回、第119話では、成幸くんが、キリス先生、過去のキリス先生に遭遇する、タイムスリップして、過去のキリス先生に遭遇するという形で解決しましたね。
いや、そうですね。まあまあ、でもね、よくよくかかればね、キリス先生界って幽霊が出てきたりとかさ。
確かに。
結構超常現象起こるからね。
まあそうなんですよね。まあ確かに幽霊がありなら時間改変もあるかもしれませんね。
いや、そうですね。だから俺はもう、これはキリス先生のパワーだと思ってますからっていう。
なるほど。
キリス先生と成幸くんを結びつける愛の力があればね、これくらいのこと可能なんですよっていう。
いや、といった、でもまあ確かに、この作品的には結構ギリギリなところでしたが、まあ OK な気がしますよ。
そうですね。なんかまあ別に本当これがありだったらもうね。なんでもありだからね。
そうですね、もう、キリス先生が科学の力で若返ったりしてるよりもいいですよ、別に
。みんなで、リズちゃんとかの力を借りてっていう
。はい、確かに、ニセ恋とかは全然ありましたもんね、そのくらいのレベルのこと。
あったね。
ですし、まあ、ボンボン坂とかも全然ありましたし、そういう点で言ったら、結構ジャンプのドラバタラブコメって、その SF ネタ入れ込んでくることが多かったりしますが、その点、まあ僕たちは勉強はできないわ、まだおとなしい方でしたけど、うん、まあ、これまでの歴史を鑑みたら全然ありですからね。
ありだね。
そっちの方向に行くっていうのも。といった点、まあなんか否定は全くしないし、この方向に広がっていっても面白そうだなと思いつつびっくりはしました。
はい。
という感じで、若い時のキリス先生に関してはどうでしたか？
いやー、やっぱ普通に可愛いよねっていう。
はいはい。ポンコツはポンコツでしたけどね。
ポンコツはポンコツでしたけどっていう。まあでもね、この可愛さはでもね、やっぱり、新鮮だって意味の可愛さであって、やっぱキリス先生は大人バージョンの方がやっぱり魅力的だと思いますけどね。
まあそうですね。確かにそう思いますね。こう、先生として年上ぶって強がっているけれど、ポンコツですごい頼ってきたりとかもするし、っていう感じの、好きの多いこの感じ。好きの多いエロいこの感じ。は、今のキリス先生でこそですね。
ですね。
といった感じですが、その、今のキリス先生の一面を掘り下げるというか、特別感を強めるエピソードとして、大変何か、美味しいものがありました。
はい。
では続きまして、呪術回戦の第67話で内容としましては、呪詛師集団の9は、組織が瓦解した一方、伏黒父は、青少隊のリコちゃんに賞金かける方法、作戦を使ってきましたという展開でした。
旧壊滅早すぎやろって
、まあ、旧は本当にかませでしたね
かませすぎるやろまあまあまあでもね、まあ、五条さんと下等さんに当たったらしょうがないよって
はいはい、まあ、まあまあだからこういう当て、ま、正しい意味での本当にかませ犬ですよ、
うん、
かませるために存在する犬ですよ
そうだね、
まあ、まあ実際かませの意味は違うのかもしれませんが、まあ本当にこの二人の強さを印象付けるで、何かこの世界観における青少体もちゃんと狙われてるんですよみたいな感じを示したりする意味で大変舞台装置として有効に活用された感じがありましたね。
そうだね。やっぱりな、シャウエッセン派の芥見先生ではね、アルトバイエルンのバイエルさんではダメだったわけですねっていう。
あ、そうなんですね。っていうか、先週ソーセージが食べたくなるみたいな、ウィンナーが食べたくなるみたいな、そういったコメントに関して、今週そんな内容だっけ、来週の間違いじゃないみたいな話をしましたが、先週段階ですでにこの呪詛師集団9はコードネームがみんなソーセージウィンナーっていうのは分かったみたいですね。
そうだね。
なのでですね、完全に僕らは見逃してるということだったらしいです。
うん。いやー、というわけでね、ほんとアルトバイエルン派の俺としてはもうバイエルさんが死んで悲しいですっていう。
まあまあバイエルン派かどうかはともかく、やっぱ、バイエルンさんが最高戦力ですから、その辺の、この、価値基準みたいなのはやっぱ、芥見先生にもあるんだと思いますよ。バイエルンが一番っていうのは。まあ、
そうだね。 そして、まあ、本当今週はね、先週までキャラクターがわからなかった天内理子ちゃんが出てくるわけですけども、っていう。
はい。
いや、なんか、1話で一瞬で好きになれないっていう。
はあ、そうですね。わらわって言ってますね。
そうそうそう。そこもそうだし、なんだろう、やっぱりこの、五条さんと下藤さんに引っ張られて、いやー、不敬ぞーって言ってるところが、すごい面白かったからね。
はいはいはい。
この存在な感じに耐えうる感じはさすがだなと思ったよっていう。
確かに、この二人にちゃんと、こう、歯向かえてるっていうところは大変貴重なキャラですよね。
うん。
で、不憫という。大体五条さんと絡んだ他のキャラは大体不憫になりがちですけどね。
まあでも負けてないかあるからね。
はいはい。かわいそうな感じになってないっていうのは見事なキャラクターですよ。
うん。いやー、そして、まあ、伏黒父もね、いろいろ暗躍してるわけですけども。
はいはい。
いやー、なんかもうやってることが本当にせっこすいし、めぐみくんに対して誰だっけって言ってるところから最低っぷりが出ていいですね。
本当にこの誰だっけの駒が超大駒ですからね。
うん。
一番冷たい目をしますからね。
そうだね。
仕事の話をしてるときはまだちょっと目に光が灯ってますが、息子のことを聞かれたときは本当に死んだ目をして誰だっけって言ってますからね。
うん。
という、なかなかのクズっぷりを発揮してますよ。
いやー、だからこそね、まだ布石段階ですからね、この後ちょっとどんなひどいことしてくれるのか楽しみでしょうがないですよ。
いやー、本当に、もう、いやー、あの、フェイトに出てくるエミラ・キリツグさんを、えげつなくした、みたいな感じかもしれませんけどね。
そうだね。
さらに。
現代兵器とかめちゃめちゃ使ってきそうだよね。
そして、少年が歪んでるという、うん。少年が唯一美点だったのにっていう感じですけどね。
そうだね。
そういう感じの結構なんかいい感じの、もうルール無用の戦い方を見せてくれるんじゃないかと大変期待してますよ。
そうだね。
では続きまして、ドクターストーンの第113話内容としましては、琥珀ちゃんが見つけたのは、プラチナがある宇宙船ソユーズでしたっていうのをミニ四駆につけた暗号というか、文字を知らないなりのメッセージでなんとか伝えたぜっていう展開でした。
いやー、ソユーズは先週の段階で想像しとくべきだったって反省しましたね。
確かに。そうですね。事前情報で想像できる範囲でしたね。
うん。いやー、だからこそすごい悔しかったですね、今週は。
はいはいはい。
そして、まあね、それを伝えるっていうところの絵文字当ては結構面白かったね。
そうですね。なんか、まあまあ、実際、その、こういった推理をするときの人の考えっていうのは、この源さんの言ったような手順をしっかり辿ってるんでしょうけれど、その手順っていうのをしっかりと文字化して、で、論理化して、絵にして、ビジュアルにしてっていうのをやると、やっぱり、ちょっと面白いですからね。
うん。
といった点で、これもやっぱり、ちょっとした技術解説みたいな面白さがありましたよ。
そうだね。いやーもうだから、まあ、その辺のやっぱ盛り上げ方で宇宙船ソユーズ繋げてくっていうね。
はいはい。
感じはすごい良かったし、ただその後の化学王国そこに石から復活できるのはちょっと、いやそこ行き過ぎやろ早くっていう感じではあったけどねっていう。
いやとりあえずそれをなんとか入手できればっていうことですから。
なんか俺さ、最初さ、このジャンプ読んでてさ、ページちょっと開くので、こう、実は俺最初に開いたページここだったんだよ
ね。おお、そうなんですね。
うん。ここ開いちゃったので、復活しちゃったのもう早いなって思ったら。そんなことなかったって、ね。
そんなことはないです。イメージ映像たくさんですから、この漫画は。うん。騙されてはいけませんよ。
そうだよ、騙されましたっていう。
なので、なかなか石化装置も当然ダッシュしなきゃいけないんですが、それよりも先にプラチナが手に入ったら復活もできるということで、うん、どっちが先に来るかでお話の展開はだいぶガラッと変わりますからね。
そうだね。
先に石化装置を手に入れられるか、先に石化復活させるか、復活の方が先の方がドラマは盛り上がるのかもしれませんが、物語に参加できるキャラクターはたくさん増えるのかもしれませんが、いやー、この平行状態、なかなか本当に読めなくなってきましたね、またさらに。うん、
そうだね。いやー、だからこそ本当次のね、一手がね、楽しみですね。
はいはい。まあ、やっぱり今回もこの、ちょっと、こう、アルテミスさんが相手をちょっとごまかしとかの時に演技をしたりっていう感じでありますが、やっぱりスパイものっぽい雰囲気で考えるときに、この二つの目的を同時に二頭を追う展開のスパイものっていうのもなかなかハラハラ展開ですからね。
うん。
手分けもしなきゃいけないのかもしれませんし、二つのことに気を使わなければならない点。で、それがどっかで、うまいこと、一挙両得の回答乱魔を立つような作戦みたいなのが出てきたらもう、それは気持ちいいだろうなとか、いろいろ期待が膨らみますよ。
ですね。
では続きまして、チェンソーマンの第30話内容としましては、先生はデンジ君とパワーちゃんを殺しまくっています。一方は、アキ君のところには誰かが訪ねてきています。っていう展開でした。
いや、先生、先週から行かれてんの分かったけど、今週は本当に行かれてる具合やばかった
ね
っていう。
そうですね。実際、ただ戦って殺しまくってっていう、その作戦もちょっと行かれてますが、でもそれ自体はまだ合理性を感じさせるところに、突然子供の頃に壊れないおもちゃが欲しかった話とかをし始めますからね。
そうだね。
気持ち悪いですよね。
気持ち悪いね。それにビジュアル的にも本当、デンジ君の顔ぶっ刺したりとかさ。
はいはい、はい。
これ、えぐいからね、普通に。
そうですね。
これが躊躇なくできるってのは、もはや人間超えてるからね。
まあ、ぶっ壊れてますから。
いやー、でもね、本当にこれだけえぐいのに、でもね、デンジ君とパワーちゃんのキャラクターのおかげで暗くならないのは、やっぱこの二人すげえなって思いながら読んでましたよ。
なんか、ああ、そうですね。この二人のキャラクター次第によっては、ファイヤーパンチの序盤ぐらいの暗さにはなったかもしれませんね。
うん。でも、そんなこともないっていうね。
そうですね。
最終的になんかすごい面白くなるっていう。
そうですね。あいつは超強いが酒で頭がダメになっておる。頭を使って勝つっていう。すごいですよね。
すごいよね。
このバカ、作中バカトップ二人が言ってるっていうのがすごいですよね。
すごいよね。いやー、だから本当になんかこの二人のコンビやっぱ好きやわ、デンジ君とパワーちゃんって俺が読んでましたよ。
はいはいはい。いやー、大変なんか期待を持たせますよ。
ですね。そして、あと、秋くんの方が果たしてどうなるかっていうとこだよね。
はいはい。
ね、まだやめねーっていうふうには言ってるけれども、客観的に見た方がいいって言って、誰か来てるわけですけども。
はいはいはい、
これ誰ですか
誰でしょうね。
え、恋人とかいんの
家族が誰か生き残ってたんですかね。家が吹き飛んだけど。まあさすがにそれは無理がありますね。
なんでちょっとまあそこが気になるんでね、来週のネタバラシ期待なんですよね。
はいはい。一体どういったのかなのか、これもまあもしかしたら予想しうる何かなのかもしれませんが、秋くんに関しても本当にこのイカれてない彼がパワーデンジ君と組んでトリオで戦ってスリーマンセルで戦ってくれるかもしれませんからね。
うん。
このイカれ具合についていけるだけの土台を何か獲得するかもしれませんよ。
いや、してほしいんだよ。アキ君にはついてきてほしいんだよ、俺は。
そうですね。それがかっこいいとこですよね、彼の。
うん。まあ、なんで、ほんと、逸脱したアキ君見たいんで。まあ、でも、それはちょっとなんか、悪趣味なのかな。
いやー、どんな展開であれ、とりあえず、この、イカれたデンジ君たちに、アキ君、まともなアキ君がついてくるっていうところに説得力を持たせられれば、もう、それはかっこいいですから。
そうだね。
もう、それがどんな感じになるかはもう想像もつかないんで。それ自体は別に悪趣味じゃないんですか。
なるほどね。そうだね。だけどね、アキ君の合流も含めて、まずはでも、デンジ君とパワーちゃんの作戦に期待ですよ。
そうですよ。頭を使って勝つらしいですから。
うん。
来週ついに先生が殺されるかもしれませんからね。
まあもう殺してもいいよっていう。
といった点で、こうやっぱりこの、明けすけな残酷描写、えげつなさみたいな気持ち悪さ、汚さみたいなものに関して、この作品のもう明らかな特色になってるし、面白みになってるし、いやー、大変その点が発揮されてる一話でしたよ。相変わらず。
そうですね。
では続きましてが読み切りです。もはや説明不要の長谷川智博先生、スプリングウェポンナンバーワンや焼け野原仁の長谷川先生による読み切り、森林守護者森キングとなっていました。内容は、森キングのカブトムシが森を守って戦うぜっていう話でした。
いやー、もう、しょうこ姉ちゃんのツッコミが好きでたまんなかったっすねって。
そうですね。頑張ってましたね、ツッコミ。
頑張ったね。なんだろうね、この、棒立ちで叫ぶの好きなんだよね。この、おばあちゃんってスイカを持ちながら叫んだりするところが。
はいはいはい。
しょうこちゃん面白いなって思いながら読んでたよ。
この辺は本当に長谷川先生の持ち味ですよね。
持ち味だね。
表情、顔芸を駆使した、顔芸を一回乗り越えてきた上での、この、シンプルツッコミやら、叫びツッコミやら、ハイテンションツッコミという。いや、この辺は長谷川先生の本当にいい会話感が、会話のテンポ感が発揮されてましたよ。
いや、そうだね。もうね、日の丸相撲かって思うようなアクションシーンもね。
はいはいはい。
翔子ちゃんとかがものすごいこう、変な顔で見てるっていう。これとか良かったからね、本当に。
まあ、そうですね。実際、変ですからね。
まあ、変だからね。いやー、本当に長谷川先生のいいとこネットワークって
やってる。はいはいはい。いやー、なので虫ネタ、いろんな昆虫出せますしね、これだったら。
うん。
で、その昆虫がもうイケメンみたいな、美男美女の格好で昆虫的な行動をしたら、それはそれでもう、異様な世界観でしょうしね。
うん。
いや、全然もう連載に頼るネタだと思いますよ。
ですね。
森キング、子供たちに大人気になりますよ、きっと。
本当に
子供たちは虫が大好きですから。
まあ、そうだね。いやー、でも、まあ、敵のキャラの方もね、どんなものが好きで食べ合うかって楽しみだからねって。
はいはいはい。いやー、しかも、飼うことになりますからね。
飼うことになりますからね。
もう特殊性癖ですね。
性癖だね。いやいやいや、でもなんでいいじゃん。もうね、翔子ちゃんだって多分、長谷川先生史上で一番可愛いキャラだもんね、俺は。っていう。
あー、僕は結構、各作品のヒロイン好きでしたからね、みんな。
うん。まあね、スプリングウェポンのね、女エージェントの、ことかも可愛かったからね。
はい、すごい超える子ですとか。
そうそう。
博士の娘さんとかも良かったですしね。
そうね。
頭のおかしさが。
確かに意外と長谷川先生ヒロイン魅力的なんだよな。
そうなんですよね。何か本当にヒロインとして女の子キャラとして可愛い云々よりも何か人柄の良さが現れてるんですよね。
うんうんうん。
いやなんか好印象なんですよね。
そうだね。
何かその毒がないけどイカれてる世界観みたいな、うん、そういうのを体現してていいですよね。
いいね。
なんか何しても許してくれそうですよね。
わかるわかる。いやー、だからこそね、本当に長谷川先生はね、まあ本当この森キングでもいいしね、またジャンプ戻ってきてほしいよね。
いやー、本当にやっぱり長谷川先生いいなって改めて思わされる読み切りでしたよ。
間違いないです。
では続きましてがセンターカラーです。大好評カモメ大戦超白熱、今年もやりますインターハイコラボセンターカラー配給となっていました。センターカラーはビーチバレーをする烏野高校配給部の 一同でした。
いやー、もうすごいね、清水先輩のパイセン感がやばいなって思いました
。黒い水着でグラサンしてスパイクってますからね。
そうだね。いやー、強キャラ感あるね。
いや本当にもう完全になんかボスですね。
ボスだね。いや、だから、こういう清水先輩も新鮮で良かったですよ、本当に。
はいはいはい。で、まあ、やちさんは健康的で可愛いですね。
可愛いですかね。
といった感じ。なかなかスタイル、その、足の長さとかスタイルに関しても、それぞれのキャラクターの特色が現れてますよ。こだわりを感じますね。
そうですね。
といった夏感溢れるセンターカラーでした。その他、一応情報としては、まあ、演劇のお話ですとか、インターハイコラボのお話ですとか、関東のところにあったりですとか、まあ、したりとかしました。では、内容としましては、第357話で、カラスの後に点で、第2セット取れるぜっていうところからみんな頑張って点取って、で、山口がサーブ打ったところを、敵が、こう、ブロックアウトとか狙ってくるところをツッキーが見事にかわして、セット取ったぜっていう展開でした。
いやー、まさかのこの最後の1点が2セット目取る、
はいはい、
ツッキーが避けるってのは意外だったね。
いや確かにそこに関してツッキーが狙ってる感じ、まあ見てる感じはすごくありましたが、狙ってる雰囲気なかったですからね、まだ。
そうだね、
気づかなかったですから。いやー、でかわすことに関してはもうちょうどやっぱり相手チームがその高く飛ぶチビに一番慣れてるチームだっていうのもありますが、こっちチームも慣れてるチームだっていうところがあったりしますが、やっぱりその辺がちゃんと要因として働いてるのも面白いですね。
いや、面白かったね。
過去回想で、この日向くんを練習相手にもう一本もう一本ってやってるあたりとかも、大変微笑ましいですね。
そうだね。そしてそこでね、やっぱり得たことを生かしてきたっていうね。
はいはいはい。
いうところもあれだったし、この後、周りのリアクションがすごい良かったね。ひなたくんがヒュンってしてるところとかね。
はいはい。
すごい決まったかって良かったからね。
いやー、この煽りが、煽りまで含めてツッキーですからね。
ツッキーだよね。そうだね。その後にこのめちゃめちゃ言葉何も言ってないんだけどね。
はいはい。
見下したような目でニヤってしてるっていう。思わずひるがみさんも引いちゃうっていうね。
はいはいはい。
この顔最高だよね。ツッキーもいろんな表情を見て、出てきたけど。いや、俺この顔は、三種に入る。
で、それと同時に、このいろいろと葛藤を抱えていたお兄さんとのピースサインっていうところで、うん、こう、なんでしょうね。乗り越えてるはもうとっくに乗り越えてるんですが。うん、なんかすごい、なんでしょう、気持ちの上がりようというか、やったぜ感が、この、チロッと出す感じがさすがですよね。
そうだね。
表だって喜ばないけれど。こういう行動を取ることによって、やってやったぜ感がすごい出てるという。
うん。
それを煽り顔との両翼でやりますからね。
そうだね。
両輪で回しますからね。うん。いや、大変ツッキーのツンデレな感じが本当に出てますよ。
ですね。いや、だから本当にね、2セット目のね、 最後を飾る攻防として、いや、すごいいい、決め方だったねって思いました、ね。
はいはいはい。まあそうですね。という感じで、後半、ツッキーがもう、ツッキーっていう感じでしたが、前半に関しては、相変わらず、ひなたくんのドンジャンプがもう、ものになっていて、もう、見ている、ゲスブロックさんも、嫌だな、嫌い嫌いって言ってたりとか、相手チームもなんか気持ち悪がってるとか。
うん。
やっぱりちょっと、ひなたくんが、相変わらずだな、で、かっこいいなっていう感じの前半からのつながりで、いやー、大変いいセット締めでした。
はい、
では続きまして、サムライ8801の第10話、内容としましては、敵がムーンを打ち破いて、なんかやってきて、打ち砕いてやってきて、で、80くんところにお父さんが来たところに、その敵がやってきます、アタがやってきます、古田博士、八角はどこだってきますっていう展開でした。
いやー、守護侍、征夷大将軍、無人様がやられちゃいましたねって。
いやー、無人様がやられちゃいましたね。
不死身の無人がっていうね、っていう。っていうか、すごかったね。
何がですか？
いや、もうちょっとなんか粘るかと思ったんだけど。
ああ、きっと粘ったんでしょうけど、省略されちゃったんですよね。
そうだね。まあ、やられるのはまあ、当然なんかやられんだろうなって気はあったけどっていう。
はいはいはい。
いやー、だからもうちょっとね、他の周りのリアクションとかも見たかったなと思いつつね。その辺はまた来週とかになるのかなっていう。
まあ、リアクション、まあ、そうですね。来週以降あるのかもしれませんね。
そうそう。おう、無人様自らとか、すぐに終わるなとかって言ってる、こいつは今頃どんな顔してんだろうっていう。
そうですね。あるかもしれませんが。まあ、とりあえずここでの役割としては、ここでもやっぱり、かませ犬。文字通りのかませ犬という感じで、まずこの無人様に関して、ちゃんと師匠が持ち上げて、あれはもう結構、身のある、見込みのあるやつだ。そこそこできるやつだったっていう、持ち上げ方をして、そいつをやらせる余裕を持って、こうそいつをこう余裕しゃくしゃくで倒すっていう形で、なんとなくこの、橋丸くん周りだけではなくて、宇宙全体におけるパワーバランスみたいな位置づけみたいなところはちょっと見えてきますからね。
うん。
ちゃんと強いんだなっていうのが、このくらいの強さなんだな、世間的に言ったらこのくらいなんだなっていうのが、まあわかるような感じだったんで、ここもやっぱりちゃんとカマセインをやってましたよ。
そうですね。
相手の強さを引き立たせる、伝えるためのカマセインでした。
うん。そして、まあ本当に、いろいろ、お父さんもやってくるしっていう、はいはい、嘘ついたこともバレちゃうしっていう、もういろんな問題が一気にかかってきた上で、
はいはい、
で、アタさんも来ちゃうしっていうね。
そうですね。
もうバーゲンセールですよ、問題のっていう。
そうですね。実際ここで八丸くんのオスがバレた展開っていうのが一個乗ってることによって、そうじゃなかったら本当にただの何かトラウマ展開かな、お父さんやられちゃうのかな、そのためにみんな集まってるのかな、ぐらいの、ちょっと引いた視点で見てたかもしれませんが、ここで、ちゃんと八丸くんの嘘がバレる展開が同時進行してるおかげで、ちゃんと八丸くんの話だ。八丸くんが今何かを乗り越えたりとか何かを成してくれるんじゃないか。今ちょっと問題起きてる。みたいな。八丸くんの話、主人公の話として読めて、感情移入もできて、大変何かこう、楽しくなってますよ。
そうだね。いやー、本当に師匠の強いところを見れそうですねっていう。
はいはいはい。いやー、まあ師匠いなかったら誰も戦えないでしょうからね。
そうだね。
まあ、父親か師匠のどっちか死ぬんでしょうね。
いや、死ぬのは、このもう一人の侍の人でいいよっていう。
ということで、実際、まあ、何一つ確定はしていないんですが、誰かしらの犠牲が大きそうな、そして、八丸くんの何か確固たる、何かが気づかれそうな展開で、大変楽しみですよ。
楽しみですね。
では、続きまして、アクターズの第73話、内容としましては、ヨナギさん、空港に間に合ってオーラを出しましたっていう展開でした。
っていうかさ、千代子ちゃんと荒谷くんが何もしなかったのびっくりなんだけどっていう。
僕も、この、ヨナギさんが演技を始まるまで、きっと何かしてくれるのかなと思ってたんですけど、しなかったですね。
そうだね、足止めのための何かをしてくれる、前振り、
はい、
進化の前振りを見せてくれるのかと思ったんだけどねっていう。
本当にただ、来ただけでしたね。
まあまあ、そこに関してはでもね、天地さんがちゃんと暗躍したってことが、ね、今週ちゃんと分かったんで、
はいはい、
その辺は良かったですけどね。
そうですね。そこで天地さんに関しても、何かそういうキャラなんだな、ちゃんと動いていくキャラなんだな、やっぱり、用意周到なキャラなんだなっていうことも改めて認識できましたし、箔付けにもなりましたし。で、やっぱり引き止めるだけっていう役目、そこでやっぱり、なんでしょうね、引き止めたとしても決定打はやっぱり与那木さんですから、どうしたって。先週もそれでカマセになっちゃうんじゃないか、しょうがない、それはしょうがないみたいな話をしましたが、やっぱりそれを懸念して、それをやりたくないと思ったらこの流れになるかもしれませんね。
まあそうだね。
カマセイにしないためには、あえて呼び止めるだけ。で、止めるっていうのはもうヨナギさんが一発成功。最初にヨナギさんがやって、それで成功。誰も失敗しないっていう、その形が一番カマセイにしない展開なのかもしれませんね。
いや、そうだね。 まあね、ほんとここからは夜凪ちゃんがすげえいい表情してるんでっていう。
はいはい、
この怒りどうしてくれよとかね、近づいてくるときもなんかほんと乗り移ってる感がやばいんで。
はいはいはい。
いや、だからこの来週ね、ちょっとどういうオーラを見せてくれるか期待ですよっていう。
夜凪さんがですか？
夜凪さんがね、二人のセッションですよ。
あ、セッション。
オーラのセッションですよっていう。
ああ、そうなんですね。もう、僕はもう来週には、あの、大神さんが残ることを決めてて、普通に次のシーンに移ってるかと思う。それで、そういうこともあるかなと思ってます、うん。この場はこれで収束で。
なるほどね。で、何その、新宿ガール取り戻したみたいな、見出しが一面に飾れるわけですねっていう。
でも、普通に読み合わせ、監督、脚本、舞台監督交えて、読み合わせとかするんじゃないですか。
いやー、まあまあまあ、俺的にはでも、それよりかはむしろ、もう一波乱、来週あってほしいんだけどねっていう。
なるほど。だとしたら本当に改めて、この二人の、この存在感、オーラっていうものが、どんな変人を見せつけるのか、本番に向かってどんな前振りをするのか、見てみたいですね。
ですね。
では続きまして、東京忍びスクワットの第7話、内容としましては、この狙われてるタレントのマキちゃんはワークアウトをしに行ったところにロケットランチャー撃たれるんで、パピオンさんがそれを止めますという展開でした。
いや、もう俺は南雲氷水とかき氷にされたいかーっていうので、俺すげえ笑ったんだけど。
何ですか、かき氷にされちゃうじゃないですか。
怖い。
いや、もう凍らされた上に削られちゃうんですよ。
まあね。なんだろう、俺ギャグで言ってんのっていう。感じだったんだけど、やっぱ怖いのか、これは。
確かにギャグとして読めって言われたら、ギャグとして読めちゃいますけどね。かき氷にされたいかに対するリアクションが、こう、怯えてる表情とかなく、吹き出すだけで、いえ、失礼しましたっていうのが、なんかちょっとツッコミっぽい感じがありますからね。
そうなんだよね。いやー、まあまあでも、何も心に残らないよりかは、面白かった南雲さんっていうので、俺は心に残ったから、これはこれでありなんだけど。
じゃあもう来週以降もメンチを切る、単価を切るたんびに何かアイスキャンディーにしてやろうかとか、
うん、
なんかアイスのにぴったりだなとかなんか言ってくれるかもしれませんよ。
いや、そうだね。いや、ちょっと南雲さんちょっと好きになってきたんで、ちょっと来週以降期待ですよっていう。
来たね、氷細工だとかなんか言ってくれるかもしれませんからね。
全然怖くねえな。
まあまあ、セリフに関しては、もう本当にこの作品、やっぱ第1話当初から、ひねろうひねろうっていう感じがしてますから、うん、それがミスさんにもやっぱ響き出したってことですね。
そうだね。そして、まああとは本当に、パピオンさんが、ベストジーニストだったっていうことですねっていう。
ああ、そうですね。ベストジーニストさんでしたね。
うん。これでもさ、せっかくこうね、女キャラがこの技を使うんだったらさ、もっと露出してもいいよねっていう。
しかもこれ戻る、まあまあまあ、性質的に戻ってもおかしくないんですけど。
うん。
そうですよね。もっと露出してもおかしくないですよね。
うん。
まあこれからですよ。
まあこれからだね。もっとセクシーになるのはこれからってことですね。
そうです、そうです。
まあそこは期待してますし、あとは本当にこの妊婦を何年でできるんだってのがすごい気になってんだけど、俺。
僕もすごい気になってます。一体何年なんだろうと思ってます。
でもあれもだんだん好きになってきたんで、最初はなんだこれって思ったけど、あれだんだん好きになってきたんで、ないと寂しいね、あれっていう。
そうですね、寂しい以前に本当に気になっちゃいますからね。
なるね。
何年なんだろうな、何年なんだろうなと思いながら読んでますから。
うん。
まあ来週さすがに、まずこの、司法術の説明から始まると思いますから。
そうだね。
そこで何年か分かるのを楽しみにしてますよ。
楽しみにしたいですね。
このロケットランチャーは何ていう術なんでしょうね。
これはただのロケットランチャーじゃないですか。
そうですね。カキは普通に使うんですよね。芸人の人たちは。
うん。
いやー、全然数年ぐらい修行したらいいんですけどね。
そうだね。4年修行すればね、骨とか、骨何年だっけ。
どうでしたっけ。まあ、ロケットランチャー以上の習得数にやっぱ数年かかるんですね。
まあ、そうだね。
じゃあもう、ていうか本当に、才能がどのくらい関わってるのかよくわかんないんですよね。
うん。
普通に同じ年数修行したらできるのかなって思っちゃうんで、なかなか下人の人たちがどんどんかわいそうになっていきますよ。
そうだね。
勝手に下人って呼んでますが、近代兵器で戦う忍者たちがかわいそうになってきますよ。
うん。
といった点も何かモブに関して説明とかあってもいいかもしれませんね。ということで、とりあえず、まあ、バトル展開、楽しみです。では続きまして、ゆらぎそのゆらさんの第167話内容としましては、天子の人たちが結局小嵐くんたちの暗殺諦めてないしやばいっていう中、 中井さんの家を幸運にする能力っていうのが発揮されて、これまでに被った不幸の分の幸運として彗星の幽霊がやってくるんで、小枯らし君がそれを追い返すことによって信用を得ましたっていう展開でした。
もう彗星の幽霊とかすごい面白いよね。
でも規模感があって面白かったですけどね。
いや面白かったね。そしてそれを小枯らし君がパンチで軌道を変えるっていうのも、いやーこれがユーナさんだよって俺が読んだからね。
はいはいはい。
いやー本当にすごいなー。なんかともすればね、どうすんだこの天候の問題って思ったのをこんな力技で解決するなんてっていう。
まあそうなんですよね。実際小枯らし君たちがいることに世界救われてる感は全然ありますからね。まあだから理屈としては全然納得できるものではありましたよ。
そうそう。あとは格の違いを見せつけてね、戦う気をなくさせるっていうね。
ああ、まあそれもありますね、確かに。とんでもなさを見せつけることによって説得するっていうのは気持ちよさがありましたよ。
いや、よかったね。こんな答えがあったんだっていう驚きもあったしね、はいはいはい。
そうですね。
いやだから本当に、いや相変わらずユナさんはな、ラブ&ピースに溢れた作品だなって思い読んでましたよ
い。いや、確かに。最も平和的な解決でしたね。
うん。誰も傷つかないっていうね。
しかも、それを まとめるときのナダレさんのもう、とろけるような笑顔ですからね。
そうだね。もうすでにヒロイン感出てるよ。
小枯らし君に弟子とかするんじゃないですか、そのうちに。
うん、ありそうだね。っていうかさ、まあ、ナダレさん関連で言えばさ、この、恒例のさ、お風呂カットがさ、出てくるわけじゃない、今週も。
はいはいはい。
もうちゃんとさ、ナダレさん組の二人も入ってるからね。
まあ、当然ですよ、それは。
当然ね。このオールスター感とどんどんこの、絵面が豪華になっていくのは、ユーナさんのいいとこだよねって。
まあそうですね。実際戦ったら、その相手と一緒にお風呂、関係者一同お風呂っていうのはマイエピソードやってますからね。
やってるからね。
だからまあまあ、当然敵は入ってきますよ、じゃあ。
いや、だから、これがまた、今でもこんなに豪華なのに、さらに豪華になるのかって考えると楽しくてしょうがないねっていう。
はいはい。これに関しても、スケール感がすごかったですね。
うん。
といった感じで、いやー、何か、いろいろと新しいことをしつつ、ユーナさんとして、こう、踏襲、この作品として、踏襲すべきところは踏襲している感じの、大変、何の不安もない、そして何の不満もない展開でしたよ。
ですね。
という感じで、あとはまあ、意外と先生とまだ繋がってたっていうのがびっくりしましたね。
そうだね。
いやー、という感じで、小枯らし君に関しても、変に注入をこじらせたりとかしてるだけではなく、ちゃんと大人の人間として対応できてるんだな、しっかりしてるんだなっていう感じもあって、本当に読後感のいい終わり方でしたよ。
うん。
という点で、まあ、とりあえず今回のエピソードで、まあ、各キャラとは言いませんが、小枯らし君の子供時代とかに関してはだいぶ深掘りしましたから、その辺を生かすのかどうかはわかりませんが、まあ、改めて、なんか師匠も結局出てきませんでしたが、回想とかで思い出されたりしましたからね。
そうだね。まあ、だからあとは本当に、のんこさんの過去エピソードがどう絡んでくるかじゃ次はっていう。
まあ、そうですね。まあ、意外とゆうなさんなかなか伏線回収気が長かったりしますから。
まあね。
違う話が始まったりするのかもしれませんが。でもまあ、いろいろと謎はありつつ、今回新しく出てきた情報もたくさんあるので、それにちなんだ展開とかも大変楽しみですよ。
はい。
では続きまして、ビーストチルドレンの第8話内容としましては、桜くんもう終盤ヘトヘトなんですが、改めて、そのラグビーの面白さぶつかるっていいな、勝ちたいなっていうことを思い起こすことによって、見事に最後トライ決めましたっていう展開でした。
いやー、もう、桜くんのユキト君に対する愛が重いなってもらえられます。
いやー、でもラグビーですから。
まあね。
それくらい思わないとやってられないですよ。
まあそうだね。なんだろうね、この終盤ボロボロになって前を進んでっていうところに対して倒したいんじゃないか、ユキト君をっていうところは。お桜くん、愛溢れてんだって思って。で、最後、うおーって言いながら、ほんと、待ってて、ゆきとく、最後のセリフが、待っててゆきとくんだからね。
はいはい。
ここまで来ると、もう俺は、やべー最強のストーカー誕生やっていう感じで読んでましたけどね。
いや、まあ、ちゃんと、試合に勝って会いに行くってことですか、きっと。
うん。
ラガーマンとして成長して会いに行くから待っててねってことですか。
はいはいはい、そうだね。いや、はや。まあまあね、そこら辺はちょっと、こう、まあ、思ったりはしたけれども、愛重いなとか思ったりしたけれども、
はい、
まあでもね、本当に、先週言ったね、トライ決めてくれないのかなっていう疑問に関しても、
はいはい、
ちゃんと最後やってくれたからね。
そうですね。
そこら辺はやっぱ良かったって思いましたね。
いや、本当にこれでちゃんとなんか、この漫画が始まった感がありますよ。
うん。
それこそ最後にこう、ビースト・チルドレン、序章、獣の子供たちっていう感じで、ショータイトルが最後に出ますが。 なんか、まあ、ジョセフ・ジョースター、その誇り高き血統みたいなのが出てきたりしますが、まあ、確かにこれで何か、主人公の何が得意なのか、どんな武器があるのか、っていうのが分かりました。それが発揮されて、周りもちょっと一目置いて気持ちよくなって、っていう感じまで描かれたんで、まあ、始まったな感がありますよ。
そうですね。まあまあ、とりあえずでもね、ゆきとくんに行くまでにはね、もっといろんな相手にぶつからないといけませんからね。
はいはいはい。
一人じゃできないっていうね、宿敵、新たな宿敵を見つけてぶつかっていかなきゃいけないですからねっていう。
そうですね。いやもう、来週になったら数年経ってるかもしれませんけどね。
早いよ。
一人前になってるところから始まるかもしれませんけどね。
うん、まあ実際どうなんだろうね。新章開幕、普通に考えればまあこのまま高校が始まるんだろうけど、
はいはい、
まあ急にプロの世界とか行って、とかしてもいいしね、別に。
とんでもない仕切り直しですけどね。
まあね。
まあまあ、時間経過は全然あってもいいとは思いますし、このまま連続でやっていくんでもいいのかなという気もしなくもないですね。
うん、
まあだとしても、どういう展開であるにしても、まずは改めて桜くんのポジショニングみたいなのをしっかり出して、で、何か新しい課題に取り組む姿が見れたらいいなとは思います。
そうですね。
ちなみに、ミスさんのその桜くんストーカー理論に関して、一応言っておくと、ジャンプギガに掲載されているビーストチルドレンのおまけ4コマ、番外編4コマは、あの、ユキトロボみたいな、ユキト君人形がいたじゃないですか、練習で使っていた。うん、あれを、どんどんバージョンアップさせてってるんですが、桜くんは。
うん。
ついにそれを喋り出すっていう。喋って動き出すっていう。っていうか、もう意志が宿ってる可能性すらあるという、そういう4コマでしたね。
いや、もうホラーじゃないですか。
いやっていう、意外な才能。ラグビーより向いてるんじゃないかっていう。そんな感じの4コマが載っていることを一応報告しておきます。
はい、ありがとうございます。
では続きまして、神尾優衣は神尾優衣の第18話内容としましては、黒優衣さんは、この和歌山ナンバーワンスケバンに挑みかかった過去があって、彼女はその復讐に来ているんでしたが、キートさんが、綺麗な女に戻すっていう展開でした。
もう完全に恐れバトルになってるんですけど。
いやいやいや、キートさんのメイクアップとかが肝ですから。
まあね。なんだろう、本当にもう、だんだん神尾優衣は神尾優衣じゃなくて、本当に、ぬらりひょんの孫番外編になってるんだけど。いやはや、まあ果たしてどうなるかですけども。結構過去回想のが面白そうなんだけどっていう。
そうですね。普通に、お前が和歌山ナンバーワンスケバンっていう、うん。で、それに虫狩りの優衣みたいな。みたいな感じの、このやっぱあくまでスケバンによる日本制覇っていう体裁が面白かったですね。
面白かったね。いやー、だからちょっとか、スワと、逆にそこからさらに恐れバトルになると、そっちの方が逆に、違和感もあったんだけどね。
はいはいはい。いやー、その後現代に戻ってきても、キートくんが人形をメイクアップとかして、白優衣が笑ったりするところとかで、本当に作品の雰囲気が、元に戻ってる感じがして、この振り幅はいいなってすごい思ったんですけどね。
まあそうだね。ここでちょっと、ギャグになってるし、なんか、キートくんのかっこよさが出そうな雰囲気になってるからね。
はいはいはい。いやっていう感じで、結構先週、来週本当にギャグ漫画路線に戻ってくれたら、その振り幅の大きさは魅力だなっていう話をしましたが、今週の冒頭、中盤にかけては結構やっぱそれを感じましたよ。
うん。
あれだけ、真面目なシリアスバトルをやってからこのテンションに戻ってくると楽しいなと思いましたよ。特に楽しいなと思いましたよ。
そうだね。いやー、だから本当にこの路線変更の、この結果が来週出ますからね。
はいはいはい。
大爆笑終わったらいいなと俺も思いますよ。
いや、本当にキートさんが綺麗な女に戻すという展開からのもうなんでしょうね。もう、相手がキート君に惚れるところまでやってくれていいですよ。
いや、そうだね。むしろだってさ、ユイが、ね、黒ユイの方が、かつて日本を制覇したわけでしょっていう。
はいはい。
スケバンとしてっていう。
そうですね。
でも次からはだって、キート君がむしろ日本中のスケバンを落とすのが始まるじゃないですかっていう。
まあ、そういうのでもいいですが、まあとにかくもう、オチまでちゃんと綺麗に決めてくれたらいいなと思いますよ。次からもどんどん各県のナンバーワンスケバンが、俺前に来るのかもしれませんね、次回からも。
いや、絶対出てきてほしいですね。
地元がジャパンも移籍しましたしね。
うん、そうそうそう、地元要素大事ですからって。
各地の地元にちなんだナンバーワンスケバンが出てくるのが楽しみですよ。
楽しみですね。
では続きまして、二人の対勢の第9話内容としましては、こう、せいちゃんの言葉によって、 泉くんも昔の心を取り戻して目隠し取って将棋させますという展開でした。
いや、なんか先週ガルちゃんが言ったね、この将棋で相手の心を変化させる、いい方向に持っていくという展開になってよかったですねっていう。
ああ、まあそうですね。ちゃんと主人公が、この将棋の王が自分の居場所にいるっていうことに関して、その自分の人格にちなんでるみたいな説明もちゃんと入りましたしね。で、まあ、泉くんも何か戦型が変わってたみたいですからね。子供の頃に比べたら。
そうだね。いやー、だけど、でも、逆に言うと泉くん結構一人相撲だよねっていう。
そうですね。実際僕もそう、その、言葉で説得されてる感じですからね。
うん。
でもまあ、一応、将棋の戦法も絡んだ説得ではあるんですけどね。
そうだね。ただ、あんまり説得しようって気があったわけでもないし、なんか泉くんが勝手に聖君に光を見て。
はいはい。
っていう感じで。だから、なんだろう、エピソードとしてはさ、やっぱりこの二人がもともと友達だったからとかさ。
はいはい。
泉くんもともとね、聖君大好きだしっていう。
はいはい。
ところもあったからこそのあれだよねっていう。
まあ、そうですね。お互いのこと分かっているからってことなのかもしれませんね。
うん。まあ、なんでね。ちょっとでもやっぱりその主人公が人を変えていくエピソードとしてはちょっとまだ弱い感じがするんでね。
まあ、
まあ、来週くらいでなんかちょっとさらなる格上げが欲しいところだよね。
まあそうですね。実際、せいちゃんに関してもこの威力みたいな、この戦型を示しただけで、それによってすごい危機を乗り越えたとか、ありえないことを起こしたとか、いう感じの描かれ方でもそんなにないですからね。
うん。
ただ相手が駒を打って、これルール上は指離さなかったら戻していいってことなんですかね。この言い分は
戻していいですよ。
それで泉くん戻さないですしね。
そうだね。
っていうところはまあそのかつての一か八かいの勝負を仕掛けるような勝負感に頼ったギャンブルみたいな将棋を指す自分っていうのを取り戻すためにこの手を指したっていうことなんだとは思うんですけど、
うん、
ただまあ確かにそんなに大したことはしてない気がしますよね。
そうなんだよね。
まあまあまあ、結果、何か泉くんも今どんな問題を抱えているのかは正直わかりませんが、貧乏以外にどんな問題を抱えているのかは正直わかりませんが、
うん、
何かいい感じになったらいいですね。
そうですね。
では続きましてが、最後の最有機の第19話、内容としましては、小春ちゃんが夜黒い鳥居に入っていってしまったんで、それを追いかけて龍之介くん鳥居に入ろうとして先生にエステルとチューしたって言って入っていった先にケイがいましたという展開でした。
いやー、先週本当に龍之介が飛び出したんで忘れてましたけど、やっぱ小春ちゃんが呼びたものですからね。それは小春ちゃんが行きたがりますよっていう展開でしたねっていう。
あー、まあそうですね。まあ二人とも行きたがっておかしくはないんですけどね。
だけどあえてそこを乱すのは小春ちゃんだったっていうのは最初だからあれって思ったんだけど、まあでも言われてみれば呼び出したのは彼女だしなっていうところで、はいはいはい、納得な展開ではあったんですよね。
まあそうですね。龍之介くんを置いていくという形で、うん、何か思い当たるところがあるんだろうけれど、それはまだなんだかわからないっていう感じの印象ですけどね。
そうだね。まあ、だからこそそこでね、会った時にどんな会話が出るかってここは楽しみなところだし。
はいはい。
いやー、そしてね、あとは本当にもう、ちゃんとエステルちゃんとのチューがスルーされてなかったことが良かったなっていうか、ね。
まあそうですね。
うん。
あえて、こう、しっかり口に出してチューっていうのは、まあ、カレーを食べるときに、ちょっと言葉にしましたが、
うん。
エステルとチューみたいな、そういう言葉は、明言化はされてませんでしたからね、これまで。
そうだね。
あのことみたいな、そういう言い方で。なので、はっきり言葉にされたことによって、なんか、二人の関係がしっかりしたような気がしますよ。
そうだね。いや、だからこそね、その後追ってくるヒロインの格もちゃんとあったし、エステルちゃんっていう。
はいはいはい。
いやー、だからすごい良かったし、その後のなんだろう、小春ちゃんも嫉妬してんだなっていう。
そうですね。
ことが分かって良かったよっていう。
まあ、小春ちゃんじゃなく、この、K が嫉妬してるんでしょうけどね。
まあね。でもまあ同じようなもんじゃないですか。
まあ、小春ちゃん本人、嫉妬、内心、どうなんでしょうね。その辺のモヤモヤは、まあ、楽しそうな要素ではありますけど。
いや、俺はすごい楽しいんですよね。結構、小春ちゃんは、ね、エステルちゃんとかと一緒にこう、鳥ガチャガチャやってる時もさ、
はいはい、
結構その、なんだろう、問題、この二人が仲良くしてることに対して、こう、あえて別の話題を振ってみたりとかしたりして、
なるほど。
気にしてんのか気にしてないのか分かんないところがあったんでね。
なるほど、なるほど。
俺はそれ気にしてて欲しかった派なんで、そこっちの方向になんか話が振られてきたんで、ちょっとテンション上がってるんですよね。
なるほど。うん、じゃあもう確かに、実際、エステルちゃん、この龍之介くんについてくるっていうことに関してはもうついてきても当然なキャラクターではありましたが、その前にやっぱこの中の話題を振ってることによって、明らかにそことの連想が働きますしね。
うん。
で、そこに不機嫌な K が出てくるっていう形で、もうすごい勢いでラブの波動をしてますね。
うん、そうですね。
という感じで、いやー、なかなか、その、今回はっきり明確な敵がいる状態ではないですから。鳥居があるだけの状態だったりするので、バトル的な危機感というよりは何が起こっているかわからないっていう謎感の方が強い中、その謎の解決と同時に、このラブの方向への興味の引っ張りがあるんで、いやー、いい二重ラインですよ。
そうですね。
という感じなので、そのラブが、龍之介くんと小春ちゃんのつながりの謎を辿っていく中でどんな変化を起こしていくとか、とうとう大変楽しみです。では最後に目次コメントが、読み切りの長谷川先生。長谷川です。好きな季節は夏、趣味はスマブラです。よろしくお願いします。あれ、新人のようなコメントですね。
本当だね。いやー、まあまあでも相変わらずパンツ被ってる似顔絵でよかったと思いました
よ。いや、本当ですね。まあ、カブトムシの角とかにしててもよかったんですけどね、別に。
そうだね。
ただ、パンツ、必ずパンツを被ってるっていうことに関しては、やっぱり長谷川先生のその、ちゃんと初志貫徹というか、その感じがしていいですね。
アイデンティティでしょうからねっていう。
はいはいはい。あとは、鬼滅の刃、後藤家先生、シュレッダーを買って、はしゃぎすぎて書きかけのネームを切り刻み、魂が離脱。
あー、わかる。
本当ですか。
いや、シュレッダーって面白くないですか。
まあ、面白いですけど。まあ、
最初のうちはね、俺だって、今はもうシュレッダーってそんなに面白くないけどさ。
はい。
やっぱシュレッダー初めて見たときなんかもうよくわかんない回までシュレッドしたもん。
ああ。まあそれはわかりますけど、大事なものをシュレッダーしたことはほぼないですね。
ああ、マジで。俺もなんか結構何でもかんでもシュレッ、最初の3日間くらいはシュレッダーすごいハマったよ。何でもかんでもシュレッダーして、別にこれシュレッダーかけなくてもいいやって思ったらシュレッダーにしてたよ。
まあまあ、それはわかりますけど、大事なものを間違ってシュレッダーするっていうことはそんなに、まあ確かに、あのメモ用紙どうしたっけ？ああ、あのメモシュレッダーしちゃったかも、したのかな、したっぽいな、しまったな、っていうこともなくはないですけど、何かメモった紙を誤ってっていうのはわかりますけど、そもそもに大事だった紙をシュレッダーっていうことはないんで、
うん、
まあ、さすが後藤家先生だなと思ったんですけどね。
いや、そうですね。その後は頑張って繋げたんですかねって。
絶対書き直した方が早いですけどね。
まあ絶対ね。まああとは呪術回戦の芥見先生、呪術回戦って電話シーン多くないですかって自分で疑問を呈してますけど。
はいはい。
結構確かに多いよね
。そうですね。多い気がしますね。
まあでも離れたところで話すならもう今は携帯電話なんて常識ですからっていう。
はいはい。
まあ現代っぽくていいと思いますけどね。
それにメールだと漫画で伝えづらいですしね。
そうだね。
LINE とかメールだと漫画にしづらいんで、まあ、漫画として分かりやすく伝えたい場面とか、掛け合いの面白さを漫画でも伝わるような面白みのある掛け合いをさせようと思うと、やっぱり会話、電話による会話になりがちな気はしますしね。
うん。まあ、あとなんかやっぱり、芥見先生が実は電話かけるフェチとかなんじゃないですか。
かもしれませんね、もしかしたら。
うん。なんか、こう、あるじゃないですか、そういう。自分の顔にも、なんか機械的なものを当ててるのがなんかかっこいいとか、かわいいとか燃えるみたいな。あるじゃないですか。
確かに、そのかっこいいっていう感じはわかりますね。
うん。だからこれも、きっと芥見先生の性癖ですよっていう。
ああ。確かに、それはありそうな気がしますね。
うん。
なんか、ポージングとして、格好として、仕草として好きっていうのももしかしたらあるのかもしれません。といった感じで、来週が、7月22日はワンピースの日。へぇ。
そうなん。
いや、22周年の感謝を込めて。で、まあ、おそらく連載開始日がそれなのかなという感じなんですが、ワンピースの日。まあ、実際、記念日として制定してもおかしくないですよね。ワンピースレベルなら。
そうだね。
連載開始日、ワンピースの日。ということで、22周年突破&ワノ国編第2幕、絶好調関東カラー。ワノ国編第2幕。第2幕だったんですね、そういえば。
そうね。まあ、一回ね、閉じてるからね。
はいはいはい。
ベンベンベンって言って。
そうですね。といった感じのワンピースが関東からとなっております。そして、ワンピースに関しては、公式スピンオフが同時に、 乗ります。ドクターストーンのボーイチ先生が描く、ゾロ VS ミホーク始まりの戦い、ワンピース連載22周年記念スピンオフ読み切りセンターから46ページ、ロロナーゾロ、海に散る。
すごいね、46ページもやんの。
あの戦いを。
あの戦いを。まあ、あの戦いめちゃめちゃ印象的ではあったけどさ。
はいはい、背中の傷は、剣士の恥ですからね。
そうそうそうそうそう。その前のね、この、おにぎりとかが通じなくて、これが、世界がこんな遠いわけがねえって言ってるところのゾロとか、クソ泣けだからねっていう。
はいはい
はい。だから、名シーンではあるけどね、いやー、どうなることやっていう。
いや、そうですね。いや、坊一先生本当に三剣ロックとか、あの辺で示した、筋肉、フェチみたいな、あの辺の描写、ドクターストーンでは結構控えめにしてますもんね。
そうですね。
もしかしたら、あっち方面に振り切った、ボイス先生が見れるかもしれませんからね。
ゾロとかどうなってんだろ
う。ものすごい使ってかてかツヤツヤした筋肉マッチョが見れるかもしれませんからね。
出そうだよね。そこら辺のデザインも含めて楽しみだね。はい、ここにあるんだってそのカットじゃないもんねっていう。
そうですね。実際この題材と作者さんの組み合わせというものに関してはもうかなり興味を惹かれる組み合わせで面白い企画だなと思います。で、センターカラーが最終章クライマックス突入記念センターカラー約束のネバーランド。最終章クライマックス突入だそうです。
いや、そうだね。まあ、もう約束、結んじゃうからね。
はい。ということで、センターカラー。もう一つが、長期にわたる死闘決着、すべてにありがとうセンターカラー、日の丸相撲。
いや、もう、最終回ですね。
まあ、クライマックスセンターカラーって予告されてる場合は大抵そうですからね。
そうだね。いやー、だから本当に楽しみだね。いやー、本当に日の丸相撲のラストはしっかりと見届けたいと思いますね。
いや、本当に胸に刻みたいと思います。といった形で来週34号4月22日月曜発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。